So my name is Danielle Shenwith, and I work closely with the Independent Media Center for the last
そうですね。最初も紹介にもあったように、WFUの創設に深く関わってます。最初は友達の間で話していったとこから生まれたプロジェクトだったそうですが、そこから手続きとかそういったことを経て、WRFUが、ちゃんとしたコミュニティラジオ局として認可されるまで、そこに深い関わりを持って、それで今はそこから、さらに発展して、プロメテウスラジオプロジェクトっていうアメリカ全国で、WRFUと似たような、小さいコミュニティラジオ局をスタートする、そういう手伝いをするプロジェクトですね。手伝いをしたり、あとまあ法改正とかを働き掛けたりして、そういう小さいコミュニティラジオ局を作りやすくする、 そういう手助けをするプロジェクトに関わっております。
Oh, so you said about the Prometheus project, radio project. So indeed, is that the project to support it to set up this WRFU?
Yeah, so Prometheus Radio Project is actually
responsible in part for the existence of WRFU. っていうのは、その WRFU のこのラジオ局の、創設にも深い関わりがあって、というか非常に多くの協力をそのプロジェクトから得て、この WRFU っていうのはラジオ局としてスタートすることができたんですね。で、そのラジオ局っていうのは連邦政府の許可を得ないと運営してはいけないので、その、まあ、手続き、申し込み手続きのような、そういう、まあ、そのお役所的な手続きがあって結構大変らしいですが、その手続きの手助けとか、それだけじゃなくても、物理的にタワーを建てるところとか、このスタジオの中に CD がいっぱい入ってる本棚みたいなのがあるんですけど、それを作る時にも、まあ手助けしてくれた。あとはその機材の配線も WRFU をやった時に、創立スタッフが全員も手でハンダ付けとかをして作ったんですけれども、そのそういう技術的な指導も全部そのプロジェクトの人がやってくれた。そういう支援をする
And so Prometheus helped to teach us how we solder our own wires and how we build our own station and how we put our own tower on the roof. So that they kind of helped us to raise the roof on the station and launch it.
It's exciting. And also, I heard about the tower, the last meeting of WRFU, the new tower is coming soon. Mm-hmm. Could you explain about that? That's also very exciting, good news.
Sometimes, you know, when you don't have a lot of money, but you have a lot of people, you are, I feel like the growth is slow but steady. So
WRFU is kind of an example of what when you have people power to do things. その今は2005年に開局した時に建てた65フィートの、まあ、ちょっと短めのタワーを使ってると。まあ、それは一応一時的なもののつもりだったんですけれども、まあ、お金がなかなか集まらなくてちゃんとした高さにできなかった。で、まあ、規則で定められている最高の高さは100フィート、うん、でこの100フィートの高さのタワーが建てられれば、あのアーバナのコミュニティ全域にその、インターフェランス、障害がなくこのラジオの放送をお届けできるっていうこと で、その100フィートのタワーを建てるために長いことその大勢の人が関わって、あの資金集めの活動をしてきたんですけれども、ついに、今年の秋に新しいタワーを建てられることになりました。でもタワーは注文されていて、建造中で、それが10月にここに届く。それで11月にそのタワーを実際に建てる作業が行われるんだそうです。でその11月にタワーを実際建てる日には、ボランティアデーを作って、ボランティアの皆さんにも来て、 コミュニティに住んでいる皆さんにボランティアとして来ていただいて、それでタワーを建てるってどういう作業をするのか、ラジオってどういうふうに実際放送されてるのか、うん、そういうところを中の方まで見ることができるとても良い機会なので、so, まあ、ぜひ大勢の人にもボランティアに来てほしい、そういうことです。
あ、みたいな。So resident in the Champaign also can listen to WRFU.
Yeah, currently parts of Champaign.
そうですね。その100フィートのタワー、規則通り、規則の中でいっぱいのタワーが建てることができたら、シャンペーンアーバナの市内に住んでいる方、ほぼ市内全域にこの放送を届けることができる。まあ、シャンペーンアーバナ、その真っ平らな土地にある2つの町があるので、 それだけの高さがあればもうかなりカバーできる。
WRFU you said the first already there is another other community radio community station community radio station here is Champaign I think. So WRFU what is there is a similarity or difficult difference from other community radio
Yeah, so it's, there's an interesting history of community radio in the U.S.,mm-hmm. and maybe I could sketch that out because I think it's not just about our community, but
what radio has looked like. WRFU, so, コミュニティラジオ局としての WRFU と、まあ、他のコミュニティラジオ局との、まあ、関係、似ているところとか違うところとか、そういうことなんですけれども、その WRFU が、まあ、どう、違うのかとか、まあ、どういう特徴があるのかっていうことを話すには、そのラジオのアメリカにおけるラジオの歴史っていうところから始める必要があって、で、まあ、ラジオがアメリカに最初に一番最初に登場した時っていうのは、まあ、しばらく前のインターネットみたいにそのすごいオープンなメディアとして期待されてた、みんなが情報を発信できるメディアとして期待されていた。だけど、まあ、ラジオっていうのはすぐにその政府の、まあ、規制が入って、その政府が会社ですね、放送会社に全部ライセンスを売るように渡すようになったってことなんですけれども、ただ、第二次世界大戦後の反戦運動のような中から、その政府とか、まあ、ラジオ会社企業による、まあ、報道っていうのに対するオルタナティブが必要だっていう考え方が生まれてきて、で、まあ、一番最初のパシフィカネットワークっていうんだと思いますが、最初のこのオルタナティブなそういったラジオ局っていうのは、その反戦運動から生まれたラジオ局で、その視聴者からのドネーション、寄付によって運用されてた、コマーシャルとかを一切流さずにその寄付によって運用されてたラジオ局だったそうです。で、その後60年代70年代のシビルライツムーブメントとか、あとベトナム戦争の反戦運動、そういうのがあって、そういう中でメディアの必要性、オルタナティブなメディアの必要性っていうのがすごい強く感じられるようになって、で、そこからいくつもコミュニティラジオ局、オルタナティブとしてのコミュニティラジオ局っていうのが生まれてきました。で、この頃は、この頃にできたコミュニティラジオ局っていうのは、フルパワーステーション、その他の、コマーシャルなラジオ局と同じ出力で運用できるラジオステーションが多くて、シャンペーンアバナにももう一つ WEFT っていうコミュニティラジオ局がありますが、そちらの方はこのフルパワー局、反対にこの WRFU っていうのは、
ローパワー、
そうですね、100ワットでオペレートする小さいラジオ局なんですね。フルパワーの局っていうのの方は結構番組数も多いですし、普通の、いわゆる普通の一般的なスタンダードなラジオ局の運営方法に従って運用しているところが多い。逆にこの新しく できてきた WRFU のような小出力の局っていうのは、もっと小さいコミュニティの人が企画運用に参加していたり、あと英語ではない言語を話すエスニックコミュニティとか移民コミュニティの人が番組作成に 関わっていたり、それからまあいろんなユニークな人たちが集まっていろんなことをやってて、あのそうですね、フルパワーの曲よりもいろいろ不思議な面白いことがある、そういう違いがある。そうです、そのフルパワーの曲とこの WRFU のようなその小出力の曲がなんでそういう違いがあるかっていうと、そのフルパワーの曲を運用するにはこの WRFU のような小さい曲を運用するのの10倍の予算が必要と。で、まあ、その予算のためにも広いオーディエンスに、広いっていうのはまあ大勢っていう意味もありますし、その一般的なっていう意味もありますね、に届くような番組作りをやはりしなくてはいけないと。まあ、逆にその小予算で運用できる小出力の曲っていうのはそうではない、あの放送が必要な、まあ少人数だけれどもそういう場が必要なコミュニティにと一緒にまあ働くことができる。あとまあ何て言うんですかね、街角に放送局があるっていう感じじゃないですけれども、その本当に地域に密着した形でラジオ局の運用ができる。それが小出力局の特徴なんじゃないか。
So now is more younger people not they don't listen radio so much. They use the internet. So we have a Harukana show, but I felt some difficulty how we can get audience. How do you think that now is the radio is not outdated? Mm-hmm. Do you think?
Yeah, so I think that a couple of things. They used to say that when television came, radio was dead. And that's not true.
今はインターネットの時代って言われてますけれども、そのインターネットの時代になってラジオってどう変わったのか、ラジオの未来ってどんなものかっていう質問だったですけれども、まあ新しいメディアっていうのが出てくれば、まあ、古いメディアは死んだっていう人が結構よくいますけれども、で、まあ、テレビが出てきた時にはラジオは終わった。インターネットが出てきた時にはテレビは終わった。っていうようなことがよく言われましたけど、まあ、実際はそんなことはなくて、新しいメディアが出てくると、でも古いメディアは変わるってことですね。で、まあインターネットがある時代になってラジオはどう変わるか、あと逆にインターネットとは違うラジオの特性っていうのはどんなものかっていうと、まあ一つには特に、まあ、コミュニティラジオの特性はどういうものかですね。コミュニティラジオの特性っていうのはやっぱり地域に密着したその話題とか地域の問題を話し合う場を提供することができる。それからまあコミュニティラジオの場合は喋ってる人っていうのはあの必ず地域に住んでる人で、その人たちが集まって、あの実際スタジオっていう物理的な場に集まっていろいろ話をしてる。で、まあインターネットと違うのはその会わないで話をすることができる、あるいは一人一人がその一人一人の情報発信をすることができるっていうのが、まあインターネットの方の特質だと思いますけど、うん、ラジオの方はそのそういう人たちをが一堂に会して話をすることができるっていうのが、まあ一つコミュニティラジオの特性かなと思います。でも、まあインターネットがあることになって、そのラジオ放送をポッドキャストしたり、まあ、このはるかなショーでもやってるようにですね、あとユーストリームやったり、そういうことによってその地域に密着した放送同士がつながることによって、いろんなところにバラバラにある似たような問題を持ってるコミュニティ同士、地域コミュニティ同士がつながることができると。でしかもコミュニティラジオっていう場を起点にすることによって、そのコマーシャルなラジオ局ですね、そのあまり政治とかあとコミュニティ問題の話とかの討論をしないで音楽ばっかかけてる、コマーシャルばっかかけてる、まあ、アメリカのラジオ局ってそういうのが残念ながら多いんですけれども、そういったところを介さないで地域コミュニティ同士がどんどんつながっていける。でそれはコミュニティラジオっていう場がありつつもインターネットっていう技術がある、それによってできてる。だからコミュニティラジオっていうのは別にそのラジオっていう技術的な部分にすごい特徴があるとか、そこにフォーカスがあるっていうわけではなくて、そっちではなくてコミュニティっていうところに重点がある。コミュニティっていうところがまあ大事なところ、コミュニティラジオの大事なところであるってことですね。でコミュニティの人たちが集まる、意見交換をする場がある、自己表現をする場がある、そういう場を 提供することができるっていうのがコミュニティラジオ局の大事なところ、うん、まあ、それがその地域の人たちと意見交換すること、地域の情報を集める手段があることって、それがまあ民主主義っていうものの根本になっているんじゃないか。
That's the kind of fertilizer for any kind of democratic city is to have the ability to communicate with each other and discuss things.
Mm-hmm. And also in the U.S., the community radio is now expanding. It means a new act, local community radio act, is working. So could you finally question, could you explain about the local community radio act and what's this act will make for the future.
Mm-hmm. Mm. Yeah, so the Local Community Radio Act came out of an intense frustration that many people had that
この WRFU っていうのもまあローパワーの曲なんですけれども、この曲が認可された時の連邦アメリカの電波法っていうのは、小さい町にしかそのコミュニティラジオ局っていうのは存在できないっていう、そういう規制があったんですね。で、アーバナシャンペーンっていうのはその規制にかからない、ほぼ最大の大きさの、まあ、町だった。でもこの町よりも大きいともうダメっていうことですね。なんですけど、去年通ったローカルコミュニティラディオアクトっていうのによって、それが都市のエリアにも広げられることになった。都市のエリアでも小さいコミュニティラジオ局を開けることになったと。で、これの、手続きが来年、募集と手続きが来年行われて、これがその特に都市部でコミュニティラジオ局を開こうとしている人たち、小さいコミュニティの人たちには一回きりなんですけれども、とても大きなチャンスになる。
So, did you discuss about the issue in the grassroots radio conference?
Yes, we did, and we were working with folks who are interested in starting stations, teaching them how they could go about applying for a license and getting on air.